旧約聖書イザヤ書66章10節から14節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1170ページ、エルサレムと共に喜び祝い、彼女のゆえに喜び踊れ、彼女を愛するすべての人よ、彼女と共に喜び楽しめ、彼女のために喪に服していたすべての人よ、彼女の慰めの乳房から飲んで飽きたり、豊かな乳房に養われ喜びを得よ。主はこう言われる、見よ、私は彼女に向けよう、平和を大河のように、国々の栄えを洪水の流れのように、あなたたちは乳房に養われ、抱いて運ばれ、膝の上であやされる。母がその子を慰めるように、私はあなたたちを慰める。エルサレムであなたたちは慰めを受ける。これを見て、あなたたちの心は喜び楽しみ、あなたたちの骨は青草のように育つ。主の御手はしもべたちと共にあり、憤りは敵に望むことがこうして示される。続いて、新約聖書ヨハネによる福音書16章1節から15節。お手元の新約聖書200ページです。これらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかしあなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのは、その時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。初めからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお遣わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。お祈りします。世界とその中にあふれる命の作り主なる神様、 今朝も私たちに新しい命を与え、こうしてこの場所に導いてくださったことを感謝し、皆を称えます。神様、東アジアにはいろいろな問題があります。開発を急ぐあまり、人間の命が大切にされていないと思われるような事故があったり、大雨が降って家が流されたり、人々が亡くなったり、不安な夜を過ごしたり、このような社会の中、自然の中にあって、どうぞあなたの作られた大切な命を今日も明日もお守りくださいますように。中東の世界にあって、独裁政権にうんざりして、それを支えてきた金持ちの国々にうんざりして、人間の尊厳のために声を上げた多くの人々に、今日もあなたの守りがありますように。贖い主なる神様、私たちはいまだに事故を起こした原子力発電所の放射性物質をコントロールできません。これがどれほど多くの恐怖と害を人々に、世界に与えるか、私たちにはまだ分かりません。神様、どうぞこの世界と私たちを憐れんでください。私たちの間違いが私たちに滅びをもたらしませんように。世界の完成者である神様、この歴史を通してあなたの愛と真実こそが、この世界の最初から最後までの秘密であり、本当の現実であることをどうぞお示しください。私たちの教会にあなたの豊かな導きをお与えください。世界中で今あなたの前にひざまずいて声を上げるすべての人々の心を満たしてください。この町に住むあらゆる人々にあなたの祝福と恵みをお与えください。特に幼い子どもたち、ご高齢の方々、病の中にある方々、新しい道を探しておられる方々の上に、今日も聖霊の神様が聖書を通して私たちに語りかけてくださいますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。先ほど読みしたヨハネ福音書には、真理の霊がやってくるというイエスの約束が書かれています。真理という言葉は日本語としていつ頃できた言葉なのか私よく分かりませんが、あまり日常的には使わない言葉ではないかと言います、思います。普通は本当のこととかいうような言い方を私たちは日常語ではするかもしれません。真理と言いますと、なんだかとっても大げさな言葉に聞こえるかもしれません。で、自分だけが真理を持っているというふうに思われると、あいつは独善的なやつだと言われると嫌ですので、あんまり言いたくないんですね。世界は多元化した、価値観は多様化したと言われていますので、何が真理かというのはそう簡単にはわからないというふうに私たちは考える傾向があります。皆さん、文化相対主義という言葉を聞きになったことありますか。例えばですね、女性の人権を守りましょうと言って声を上げますと、こういう習慣は問題じゃないですかとかのことを指摘すると、いえ、それは私たちの文化の問題です、あなたたちは勝手に口を出さないでくださいと ていう反応が返ってきたりするんですね。でそうするともうお互いあんまり真理という言葉でやいやい言い合うのはやめよう、ああいう大きな物語が私たちを狂わしてきたというのも事実だから、でそういうふうになるわけです。つまり私たち今真理という言葉を使いにくい時代に生きています。私と一緒にしないでって言われちゃうからですね。私とあなたを一緒にしないでっていうふうに言われるからです。では皆さん真理って大体どういうものだというふうに考えられてきましたでしょうか。哲学の百科事典とか開くといろんな定義が書いてあるんですけど、有名なやつは2つですね。1つは理性が、もう分かりやすく言うと言葉が事物と一致していることです。私が今雨が降っていますって日本語を喋った時に外で雨が降っているっていう事実があればそれは真理だっていう、事柄と一致しているかどうかっていう一つの有名なテーゼです。でもう一つはですね、ある人の言うことがその人が全体として言っているそのものの考え方と合致している、つまり事物は抜きにして理論的な整合性の問題です。つまり 1+1 は2ですって言った時に 1+2 は3ですっていうのが真理なんです。そういう理解もあります。つまり真理というのは当事者が共有している理論的な整合性のことなんだっていう、そういうのもございます。一体では聖書が真理という時で、キリストが真理の霊を私たちに送るという時、一体何が真理なんでしょうか。この16章の最初の部分にヨハネ福音書を生み出した人々が真理ということを考えたり感じたりした時の状況が書いてあると思います。街道から追放されるという、出来事ですね。でイエスは紀元30年くらいに亡くなったんじゃないかと大体みんな計算していますけれども、それから40年後ぐらいに大戦争がありまして、ユダヤ人はローマと戦争したんです。それはもう日本がアメリカと戦争するのと同じで絶対負けるんですね。そしてユダヤ教の神殿が焼け落ちました。彼らは一つしか神殿を持っていませんでしたが、それが崩壊しています。それユダヤ戦争というんですが、紀元後70年です。でそれ以来エルサレムの丘の上にヤハウェ神殿が再建されたことはありません。今に至るまで西側の壁の一部が残っているだけです。で、ユダヤ教の体制が一旦崩壊し、サドカイ派、熱心党、エッセネ派なんていろんな派閥があったようですが、全部消え去りました一発で。王家も崩壊し、神殿の祭祀団も失われました。そういうインスティテューションがかなり失われたわけですね。でもユダヤ人は生き残りました。で彼らは自分たちを再編成する。でその再編成の役割を担ったのがかつてのファリサイ派です。だから新約聖書でファリサイ派の悪口が書かれているときは、再編成しようとしているユダヤ教との間に軋轢があるからなんですね。でその時期のユダヤ教の主流派が、俺たちを裏切った仲間たち、かつての仲間たちはもう捨てようというふうに決めました。それがここにある街道からの追放です。ナザレ派は異端の一つと数えられたのです。ユダヤ戦争までのキリスト教はユダヤ教の一派です。まだその後本当に分かれていきます。ヨハネ福音書を生み出した人たちは自らがそこに属していると、信じていた母体、どんなに考え方が違って内紛があっても先祖伝来そして未来永劫を共に歩むと信じてきた、民族の貴族集団から強制的に排除されました。この状況を克服する、あなた方を殺す者が皆 自分は神に奉仕していると考える時が来る。ヨハネ福音書はその時をすでに経験した上で書かれていますね。それが彼らが真理とは何かということを問うた時 の、 バックグラウンドです。私たちはどこへ行くんだろうと。そしてそのことがイエスが去っていくという、このイエスが話した時の状況とこう重ね合わせて考えられています。イエスが去っていくことは弟子たちの心を悲しみで満たしたって書いてあるからです。これはおそらくヨハネ福音書を読む最初に読んだ人たちはいわばパスポートと国籍を剥奪された者の悲しみと一緒ですね。あいつらのことはもう考えなくてよいと、ノーカウントとみなしてよい、真理は我々の側にあるのだからと、これ見よがしの態度で自分たちを排除した主流派の人たち、でそのよるべない気持ちとイエスが去っていくことへの不安と悲しみは重ね合わせて理解されたと思います。私たち日本に生きていて 1% いるかいないかのキリスト教徒ですので、初めからスーパーマイノリティですけれども、で私ヨーロッパに留学した時に、神学部にいましたので、これでやっぱりキリスト教徒ばっかりのところに一応来たなとか思っておりましたら、そうでもないこともありました。例えばこんなことですね。新約聖書の原点講読なんていう授業があるんですね。こうヘブライ語でもギリシャ語でも旧約でも新約でもあるんですけど、私その時私の先生であります佐竹明先生の、仲介書をこう読みながら脇でギリシャ語を読んで、こういう解釈上の問題がありますねみたいなことをこう提案したことがあるんです。皆さんどうお考えになりますかと。でそうしたら後からある学生さんが私のところにやってきまして、ちょっと年配の方だったんですが、お前が持っているその本は何だって言うんですね。これ日本語の仲介書ですって言うと、それはドイツ語の翻訳だろうって言うんです。いや違います、これは独自の日本人の仕事ですって。いや日本人にそんなことができるわけがない。非常に素朴な差別発言ですね。つまり真理は自分たちの側にある、何百年も何千年もそうだった。アジア人に聖書が分かるわけがない、翻訳だろ。その人別にひどい人じゃないんですよ。主流派っていうのはそういうふうに考えるものなんです。だから自分が何やってるか分かってないんですね。ここにも分かってないって書いてあるじゃないですか。さて、イエスはそういう状況の中でそのマイノリティにどういう約束をしたか、弁護者を派遣するからという約束をしています。だから私が君たちを離れて去っていくのはいいことだ。弁護者は何をするか、その存在は、世の誤りについて明らかにするというふうに、日本語で訳されています。これは原文はなんとなくこの世界の真の姿をこう見せるというのはそういう感じの言葉です。こう誤りという言葉はそんなはっきりは出てないです。この世界の真実の姿をこう見せる。で中身は3通り言われています。一つは罪について明らかにすると。それはこの世がイエスを信じようとしないということだというふうにここには書いてありますね。からもう一つは義について、それはイエスが去っていくことについてだというふうに説明してあります。父のもとに行くことについて。から三つ目は裁きについてと書いてありまして、その内容はこの世の支配者が断罪されることだというふうに書いてあります。これらはおそらくヨハネ福音書の 生み出された時期のこのキリスト教徒たちにとって非常に重要なことだったんだと思います。つまりイエスを信じないという人たちに彼らが日々直面して生きているというこの現実があるということ、それから私たちのもとにイエスがいない、つまり私たちは中心にいるべき存在を欠いている、そういう非常に不確かな中を生きているという、そういう現実。そしてこの世の支配者というのは明らかに私たちより強い、つまり私たちを圧倒的な力で否定する者たちがいるということで、しかし、それに対する判断は必ず示されるという期待があるということですね。かなり緊迫していると思います。こういう福音書を生み出す人たちが生きていた状況というのは、では世の誤りとか世の真実の姿と言われているものと、私たち今の私たちは一体どう関係するのでしょうか。いくつかモデルが考えられると思います。1つ目、私たちはこの世には属さない、この世から、分離された聖なる存在であって、その私たちにだけ真理の霊がやってくる。で、私たちはその真理の霊によってこう特別な存在として生きていくことができる、そういう理解です。で、実はヨハネ福音書本の人たちもそのように考える節が、あちこちには、見られます。それでもヨハネが強調してやまないのは、神はこの世を愛したという言い方です。世界を憎んだとは決して言われない、この世を愛しているというふうに言われていることです。しかしこの共同体、世界から分離された共同体にも一つ大きなやはり問題がある。それは聖霊というのはこの共同体にコントロールできるものではないという事実です。二つ目のモデル、私たちはこの世界の一部分だ。そうですよね。私たち世界から全く切り離されて生きてなんかいません。電車乗ってやってくるんですから。絶海の孤島の修道院で生きているのではありません。私たちは、つまり、イエスに対する不真実、これが罪と呼ばれたりしていますが、あるいはこの世の支配原理から利益を得るということ、それは私たちの生活の一部なのです。私たちはこの社会で名誉剥奪された存在とはなっておりません。ちゃんと守られて生きています、社会のシステムの中で。で、こう考えると真理の霊というのがこの世に対して私たちに何をなせと言っているのかという問いがおそらく大事にやっぱりなってくると思いますね。で、世界の中に埋没してしまわないために一体何ができるのかよくわからないという問題があると思います。そして3つ目のモデルなんですが、その中間です。私たちは、この世界の中に存在していて、その意味では世界から全く分離されたところで生きているわけではないのだけれども、イエスを私たちの間に持たないという意味において自分たちの一番大事な中心に風穴が開いていて、それゆえにそこに真理の霊が到来してくることを待っている。つまり世界から分離されないけれども、自分たちの一番大事なところは自分たちの力で埋めることができないということを正直に認めて神に信頼して待っている者たち、そういう理解です。私この3番目がヨハネ福音書の人たちの一番こう近い感じだし、私たちもそういうふうに考えることができるんじゃないかという気がします。 キリスト教会は真理を自らの所有物にできると思い上がってはなりません。聖霊は常に自由であり、私たちのもとに到来する神です。私たちがキャッチできる神ではありません。私たちのもとに来る神です。でそれが私たちを一番救う神、私たちを世に向けて派遣する神です。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できないというふうに、イエスは言っています。私たちもこの言葉は真剣に受け止めていいです。今は私たちには理解できないことがきっとたくさんあるのです。つまり周りからあいつらの言うことは聞かなくていい、あいつらは嘘つきだ、俺たちの伝統を破壊しようとしている、そういうふうに言われた者たちが、私たちは確かにいろんなことがわからないということを認めて、手探りで未来を探そうとしているわけです。で、その小さな小さなグループに与えられた約束が、真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるだろうという、イエスの約束です。このあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるという翻訳だと、真理というものが一発で全部分かってしまって、それをポケットにしまいそうな気持ちがいたしますが、原文は違います。原文はあらゆる真理にあって君たちの道行きを導くという表現です。こう真理というのは道行きを導く時の手段かモードです。真理という様相の中で、その状態の中で君たちを導くって言ってるんです。道っていう単語が入ってます、ギリシャ語で。だからそれはプロセスなんです。一回もらってはいよというものじゃないですね。でそしてその時に、真理の霊は自分が言いたいことを言うんではなくて、自分が人から聞いたことを語るっていうふうに言われています。で誰から聞くんでしょう。おそらくイエスの言うことを聞くんだろうなというふうにも思います。聖霊が言うことはイエスが言うことと同じことだというわけですね。でもイエスはじゃあ何を言うか、あるいはもうちょっと言うとイエスはどういう人だったかというと、彼自身は排除された者たちの、心を聞く人たち、人でした。彼は聞く人だったと思います。そのイエスに父なる神が私が持っているすべてのものを与えたとここで言われているわけです。皆さん、復活信仰というのは私たちにとって何でしょうか。それは2つの側面がある。一つはこの世界から場合によると無視された存在である私たちの言葉を神が聞いてくださるという経験、これが復活信仰です。からもう一つはの側面は、私たちは世界の一部分ではありますが、それと同時に真理は私たちの内側に所有としてはないのです。しかしそれは私たちのもとに外から恵みによって到来する、これが復活信仰のもう一つの側面です。イエスはいない、私たちはご本尊イエスを祀ってそれに頼ることはできません。しかし霊は到来する。真理というのはその意味では今ここにいない人との新しい出会いです。こう自分でコントロールできないものとの新しい出会いです。それは場合によっては私たちの常識を壊します。パウロはキリストに会った後3日間目が見えなかったんでしょ。彼は破壊されたんですね、一回キリストに出会うことで。そうやって変える力が真理の霊にはあると思います。からマグダラのマリアはイエスの死体を探して、泣きながら探して、振り返ってイエスがいてもイエスだと分からなかったですよね。でイエスが名前を呼んだ時にもう一回振り返ってイエスだって初めて認識した。 つまり真理の霊は私たちをもう一回新しく出会わせる、そういう力を持っている、そういう存在だと思います。二度振り返らないと本当の出会いはないんです。で、二度目は呼びかけられて振り返るわけ。そしてもう一つ、その聖霊の大きな力は私たちを世界に向けて旅立たせるということです。世の果てまでという言葉が新約聖書に何度も出てまいります。すべての民を私の弟子にせよ、見よ、最後の日々に至るまで私は君たちと共にいる。マタイ福音書の一番最後のイエスの言葉ですね。私たちを根本から変え、私たちを新しく出会わせ、そして私たちを新しい世界へと導く、これが真理の霊の力です。私が所有する真理、昔から継承されてきた、尊い権威的な、でっかい真理とは随分違うと思います。そのような、古い真理のこう先制君主的な暴圧から、この真理の霊は私たちをきっと解放してくれると思います。だからヨハネ福音書にはこう言われています。真理はあなたたちを自由にするだろう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たちを導いてくださることに感謝いたします。またあなたが私たちに自由を与えてくださることに感謝いたします。私たちがその自由を互いに使えるために用いることができますように、あなたの真理が私たちのうちに他者に対する誠実さを呼び覚ましますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では皆様お立ちいただけますか。お立ちください。賛美歌を歌います。賛美歌の390番です。